東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今回のゲストは証券コード3724株式会社ベリサーブ代表取締役社長の新堀義行さんです。
ソフトウェアの検証サービスをやってる会社ということなんですね、
はい、創業されたのが2001年ということですが、これが CSK から独立した年ということですね。
もともと CSK の中にいたのが分離独立したということなんですよね、
はい、その時代も含めると30年を超える歴史がある会社ということでございますので、はい、その研究内容など詳しく伺っていきたいと思います。ゲストは証券コード3724株式会社ベリサーブ代表取締役社長の新堀義行さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。まず御社 の事業内容ですね、はい、このあたりからお話を伺いたいのですが、
はい、ソフトウェアとか、はい、まあ、ソフトウェアそのものあるいはソフトウェアが組み込まれている製品の動作検証であるとか、そういったことを主の業務として行って、おります。
上場会社でこれ専門的におやりになっているところってそんな多くはない、
ね、そんなに多くはないですね。特に専用っていうふうになってくるとかなり絞られてくるんじゃないかと思います、
は
い、
まあ、そうした中での御社のこの強みっていうのはどういうところになるんでしょうか。
当社は創業したのが2001年になりますけれども、はい、2001年の時というのは まさにこういったことを専業にしている会社っていうのはなかったと思うんですね、うん、でそこから始めていってテストとか検証とかっていうものをどういうふうにやっていけばいいのかっていうことをですね、標準化したり理論化したりっていうことをやってきて、まあ、草分け的な存在だと思うんですけども、うん、そういった意味では非常に高い技術力を持ってるっていうところが強みになるのかなというふうに考えてます、う
ん、これソフトウェアの検証といっても扱う業種というか、はい、機器というかすごくなんか広そうな感じしますが、はい、そのあたりはいかがなんでしょうか、はい、
非常に幅広くやっています。家電から産業機器、それから最近では自動車とかかなりソフトウェアが入ってきてますので、うん、検証っていうのは増えてきますし、うん、ソフトウェアの検証っていうことだけでなく、まあ、そこで培ってきたノウハウ、経験っていったものを検証、テストとかっていうことだけではなく、はい、まあ、製品の品質向上であるとか、あるいはその開発のプロセスをこう組み替えていって、より効率的な開発をするとか、効率的にしながらも製品の質を高めていくといったようなプロセス改善みたいな、そんな業務もですね、増えてきたりということで、業務の幅は広がってきているというふうに考えています。
取引されている会社数とかってどんなぐらいになるんですかね。
これ累計になると思いますけれども、はい、大体700社ぐらいになる、
はい、700社でそこの差生していく製品って言ったらもっとすごいことになりますよね。
そうですね、はい、まあ、製品自体もいろんな派生開発みたいな形でいろんなバージョンが変わっていったり、機能が付加されたりとかっていうのがずっとありましたので、うん、そういった意味で、まあ、2001年からやってきてかなり幅広いところに入っていけてるし、いろんな経験を積まさせていただいてるなというふうに思います。
なんかあれですよね、普通に考えてもなんかスマートフォンだとかデジカメだとか、はいはい、パッケージソフトなんかも当然そうなんでしょうけど、すごいあちこちありますよね。
そうですね、今もうソフトウェアが入ってないものは多分ないっていうぐらい広がってきてると思うんですね、はい、でもちろんウェブなんかもものすごく進歩してきてますし、使われ方も非常に多岐に及んできているので、かつそのソフトウェアで製品の良し悪しが決まってきている、そんな時代になってきていると思うので、これからますます業務的には広がってくるんだろうなというふうに思っています。
アナログからデジタルに変われば、はい、御社の活躍の場が本当にさらに拡大していくということになるわけですね。
実際メーカーさんでもですね、やっぱりこれまではそのソフトウェアあんま入ってなかったんだけれども、これからは入れていかなきゃいけない、あるいはそのソフトウェアで制御するコントロールする領域がすごく広がってきて複雑化してきてるので、うん、これまでのやり方じゃやっぱ通用しないっていうことで、お話をちょっといただくっていう機会も増えてきてるなというふうに感じてます、
うん、環境としてはだいぶ良好のような感じもしますけど、事業環境については社長どのようにご覧になっておられますか。
昨年から業績も良くなってきて、今期も好調になってきてます。で、先ほども申し上げましたけども、やはりソフトウェアの量、あれは複雑さっていうのは高まってきてる、それからとてもですね、やっぱりその製品開発のスピードも国内外の競争に勝つっていう意味では非常に速くなってきてると思うんですね、開発のスピードも。 ですから非常に今環境自体は非常に追い風なんだろうなというふうに思ってます。
御社のお客様からするとやっぱりそのスマートフォンでもデジカメでもそうですけど、すごい競争激化してるからやっぱりいい製品をちゃんと出すってことが必要になってきますよね。
そうですね、はい、それも早くっていうのが求められますから、そこはやっぱ効率的に業務をこなすし、かつ品質を高めていくっていうことが常に求められてるんだろうなと思います。
その顧客企業様にとっては御社にいろんなそういう作業をやってもらうことで、はい、会社にとってはこうコスト削減だったりとか、はい、っていうことにつながるわけですか。
トータル的にはそういうところまでいけると思いますし、逆に我々としたらそういうところまで訴求していかないといけないと思います。特にただ単にテストをやるということだけではなくてですね、はい、プロセスを見直しをする、お客様の方であるプロセスを順に追ってやっているところの無駄とかあるいは抜けとかっていうのをチェックしながら、だったらこういうプロセスで開発された方が、あるいはテストを同時に組み込んでいった方がいいんじゃないかとか、あるいはテストって製品が出来上がってからやるものだと思うんですね、一般的には。ただ我々の強みってもう一つはその製品を作る段階、設計の段階からじゃあこの仕様だったら、この製品の仕様だったらどういうことをチェックしなきゃいけないだろうかっていうことを開発の上流工程から設計していってですね、
はい、
それができているかどうかっていうことを、開発の進捗と同時にこう行っていくっていう上流工程からプロセスに組み込んでしまうっていう、それによって手戻りが少なくなる。例えば仕様書の曖昧さだとか、仕様書にそのここまで盛り込まなきゃいけないですよっていうことが抜けてたりすると、実際のプログラマーがシステム組むときに勝手な思い込みあるいは誤解をしてプログラム組んでしまう。そうすると出来上がったものが当初想定していたものとちょっと違った形になっていく。それがバグとして出てきたりしますけども、こんななってますっていうことをここでやってもですね、減ってこないですよね。バグの数がすごく増えてしまう。で手戻りするので、もう一回じゃあここから作り直すっていう。ところが上流のところからあるべき進出をこう固めていくと、ここでのプログラミングがすごく効率的に行えるっていうことがあって、結果として手戻りが発生しない。と何かというと、同じ製品を作るにしても2、3回往復して作るところを1回で例えばやるとなると、かなりの人件費、開発のコストが減ってくる。そんなようなことを我々のサービスとしてご提供させていただいてます。
なるほど。コスト削減にもなるし、高品質で確かなものをスピード感を持って作れるようになるっていうことなんですね。
はいはい、これ今そういうきちんとお話を伺ったというのはあるんですけど、今 IoT とか、モノインターネットだとか、インダストリアル 4.0 とかって、私も取材ってのもなんかすごいことになんかなりつつあるような感じするんですけど、やっぱりこれは今のようにちゃんときっちりやっていかないとっていう話ですよね。
そうですね、それもありますし、アジャイル開発とかっていった言葉があったりしますけども、いわゆるウォーターフロント型で開発していくのプラス、じゃあ同時進行していくときに、どういった形で品質を高めていくかっていうの取り組みも、これからは多分もっともっと必要になってくるんだと思います。
あともう一点、先ほどちょっと出ましたけど、自動車ですよね、これもなんかもうソフトの塊みたいになっちゃってると思うんですけど、このあたりはいかがなんでしょうか。
まさにここは我々としても非常に注力している今分野です。でおっしゃる通り、その自動車そのものがもうソフトウェアの塊みたいになってますので、乗ってる量もそうですけども、自動車のその挙動っていうか、その動作もですね、複雑なセンサーをこう組み合わせながら作っていったり制御していったりっていうことが行われてますし、もちろんその安全とか安心というのは求められるところ、かつ燃費ですとか、いくつも超えなきゃいけないハードルがあって、そこをソフトウェアでやってるっていうふうになってきてるので、そこはこれからっていうか、今注力してますけども、これからも非常に注意深く見ていきたいですし、我々のできるものっていうのをどんどん出していきたいなっていうふうに思っています。
機械だったら壊れるとしますけど、車の場合ちょっと安全にかかっちゃ う、人命にかかっちゃうこともありますもんね。
実際になんか業績の中身見ると、その自動車関連だったりとか、あとエンタープライズ向けのところが非常に伸びてるんですね。
はい、
案件が増えているというふうに。
ね、はい、
あと身近なところだと、例えば電力の自由化とかマイナンバーとかって話題になってますけど、これもやっぱり同じの感じですよね。
そうですね、国の制度が変わったり仕組みが変わったり、規制とかが入ってきたり、あるいは取れたりといった時、必ずその何かの変更が入ってきますので、その時はやっぱりもちろん製品なんかも変わったりするでしょうけども、じゃあその変更にどう対応するか、やっぱりシステムだと思うので、何かそういうイベントがある時っていうのは非常に大きな需要が出てくるところが というふうに思っています。
御社の場合はホームページ拝見しても、はい、産学連携していろんな研究をすでにスタートさせてるんですね。
そうですね、もともと創業の前からですね、少し前ぐらいから検証っていうものをどういうふうにそのやっていくんだ、経験と勘だけではなくてそこにその理論化であるとか標準化みたいなことを取り入れていって、効率よく質の高いサービスを提供するっていう観点で勉強会というかね、そのようなものをその大学の先生方とのお力添えいただきまして行ってきてます。
宇宙関連のところも研究されているような感じなんですけどいかがですか？
初め宇宙って聞いた時にそこまではなっていうふうにちょっと思ってはいたんですけども、ただ最近のそのスピードともかなり早まってるなっていうこととか、どんどんどんどん民間にこういろんな事業が移っていくんだろうなっていう動きを見ていると、そこを視野に入れてやるっていうのは面白いなと思ってます。JAXA の中では、その IV&V というその独立的な立場で、ベリフィケーションとバリデーションっていう、検証と妥当性みたいなところをこうチェックするっていう手法で、宇宙開発の機器の検証をやってるんですけども、宇宙多分その可能性がこれから広がってくると思いますので、いつぐらいかとかどれぐらいの規模とかっていうのはまだまだありませんけど、夢を見るっていう意味では非常にその夢がたくさん詰まった分野なんだろうなというふうには見てます。
そうすると10年後御社はどんな姿になっていそうですか？
テストとか検証っていうところで我々はその事業をスタートしてきてますけれども、そこからやっぱ派生していって世の中のそのシステムとか製品とかそういったものの品質を高めていく、その品質そのものをどう高めていくかっていうところの一つのツールとしてそのテストが使えればいいですし、あるいはこれまでやってきた中から品質を高めていくため の, そのサービスがこういつも生まれてくればいいなというふうに思ってます。特に日本の製品が世界でこう売られていったり、あるいはグローバルな企業が日本に入ってきたりっていうのを考えると、その中できちんと結果をこう出していける、その世界にも通用するような技術とかサービスっていうのを出していけるような会社になれたらいいなというふうに思っています。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスシュ
ー、東京証券取引所発日本経済応援プロジェクトプラスユー日本応援全国キャラバンのお知らせです。東証はマーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンでお伝えしています。講師には沢上投信沢上敦人さん、コモンズ投信渋沢健さん、セゾン投信中野春弘さん、レオスキャピタルワークス藤野秀人さん、マネックス証券松本大樹さんなど、プラスユープロジェクト応援団が持ち回りで担当。あなたの街のキャラバンをお見逃しなく。参加は無料、各会場は定員になり次第の締め切りです。お申し込み、今後の開催都市などの詳細については、東証プラスユーのホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは 03-3219-3609 03-3219-3609 プラスユーキャラバン事務局まで。
今回のゲストは証券コード3724株式会社ベリサーブ代表取締役社長の新堀義之さんでした。
いろんなところで使われてるって話ですね。
本当そうですね、これからのまた拡大も楽しみですよね、さて来週は祝日のため1週間お休みさせていただいて、12月30日水曜日、ゲストは証券コード2337いちごグループホールディングス代表執行役社長の長谷川拓馬さんです。
こちら不動産関連のお仕事をやってる会社ですね。
はい、ぜひ皆さん再来週もお聞きください。東証プラスユーマーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また再来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。